お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、テサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙3章3節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テサロニケ3章の学びをしていますが、3節。このような苦難の中にあっても、動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。ここには私たちが受け入れるにはちょっと難しいことが書かれています。彼は、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにと言っています。つまり、誰も心を動かされないようにと言っているのです。ここでの苦難とは、圧迫、緊張を意味します。その後パウロは、驚くようなことを言います。私たちはこのような苦難に遭うように定められているのですというのです。私たちは自分たちが、嵐の中を通ることを知っています。嵐は一時的なものですが、避けて通ることはできません。この地上では困難があるのです。神様の御言葉にはそのことがとてもはっきりと書かれています。パウロは苦難のただ中で、テサロニケ人たちが主のためにしっかりと立つことを願っています。この同じ真理を教えている他の聖書の箇所がいくつかあります。主イエスは次のように言われました。ヨハネ16章の33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。困難とは、私たちすべてが出会う困難のことです。それを避けて通ることはできません。でも主ご自身が困難のただ中にあっても勇敢でありなさいと私たちに命じられたのです。もしあなたが信者であるなら、困難を免れることはありません。キリストを受け入れるということは、苦しみに対する保険証書を持つことを意味しているのではありません。実際のところその前には何の困難もなかったとしても、神様の子供になった後には必ず困難がやってきます。主は私たちが嵐に会わないだろうなどとは決して約束されませんでした。私たちは人生のすべての嵐を通るのです。主がとても明らかにはっきりと断言されたことは、ご自分が嵐の中を一緒に行ってくださり、私たちは必ず港に着くことができるのだということです。主が乗っておられれば、どんな小舟もガリラヤ湖の底に沈むことはなく、反対側の岸にたどり着きます。ですから今、たとえ嵐の真っただ中にあったとしても、あなたは必ず反対側の岸に行く途上にあるのです。パウロは私たちが困難に遭うことについて次のように述べています。第二テモテ三章の十二節。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。またペテロは試練について次のように述べています。第一ペテロ四章の十二節から十九節。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。 それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうちの誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けることがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに、神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。心配しなければならないのは、空に一つの雲もなく、海にはさざ波も立たず、すべてのことがスムーズに順調にいっている時です。困難のただ中にいる時には、あなたは自分の救いに疑問を持つかもしれません。でもこの地上で困難を経験し、人生の圧迫と緊張があなたの上にあるなら、それはあなたが神様の子供である印です。このようにして神様は、私たちが神様に頼るようにと教えられるのです。第一テサロニケ3章の4節、あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実となったのです。患難は困難と同じ言葉です。大患難時代のことを指しているのではありません。小さな困難の数々のことを指しています。私たちは皆、この地上で小さな困難に出会います。そのような困難は、私たちを神様に近づける目的のためなのです。そのような困難は、信者の生活の中に成果を促進します。第一テサロニケ三章の五節。そういうわけで、私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。誘惑者とは他ならぬサタンのことです。二章ではパウロは、サタンが私たちを妨げましたと言いました。言い換えればパウロは、テサロニケ人たちに、サタンが私をひどい目に遭わせています。そしてサタンがあなた方をひどい目に遭わせているのではないかと、私は心配していますと言っているのです。困難のもう一つの目的は、私たちの信仰の純粋さをテストすることです。困難は信仰の純粋さを確かめるための試金石です。教会の中には本物の信者もいれば、偽物も大勢います。信仰の純粋さを本当に明らかにする一つのことは、神様にある信仰によって困難を耐える能力です。困難は純粋な信者を明らかにします。そしてこのことはパウロにとって喜びとなりました。第一テサロニケ三章の六節。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。パウロがテモテから受け取ったものは良い報告でした。 彼らは自分たちの困難を耐えていたのです。第一テサロニケ3章の7節。このようなわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、あなた方のことでは、その信仰によって慰めを受けました。私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、とありますが、パウロは自分もまた困難にあったと語ります。彼らからの良い報告は、パウロにとって大きな慰めとなりました。第一テサロニケ3章の8節。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。生きがいがありますとは、信者として私たちが人生を楽しむことです。ここには、あなた方が主にあって固く立っていてくれるならと訳されていますが、これは本当は、あなた方が主にあって固く立っていてくれるのでと訳すべきです。困難の中でさえも、あなたは信仰によって人生を楽しむことができるのです。でもいつでも簡単にそのようにできるわけではありません。ペテロは次のように書いています。第一ペテロ4章の12節から13節。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。クリスチャンとして敗北することはありません。困難があったとしても、そのことは働いてあなたの益になります。いつでもそれは確かなことなのです。第一テサロニケ3章の9節。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。喜びは命に結びつき、悲しみは死に結びつきます。けれども悲しみは、喜びを受け入れる心の許容量を増やすのです。パウロはテサロニケ人たちに、どのように喜ぶかを知ってほしいと願っています。十節。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと、昼も夜も熱心に祈っています。パウロのテサロニケでの労苦は突然に邪魔されました。彼は町から追い出されたのです。そしてパウロは自分のミニストリーを続けるためにそこにもう一度戻りたいと願っていました。パウロは何としても神様の御言葉を教えたいと願っていたのです。11節。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。ここからわかりますが、どれほどパウロは彼らのところに戻る機会が与えられるようにと願っていたことでしょうか。12節から13節。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で、清く責められるところのないものとしてくださいますように。愛を満ち溢れさせと書かれていますが、満ち溢れるとは超過させるという意味であり、愛はギリシャ語のアガペです。この書簡では、愛は行動の中にのみ見られます。つまりそれは愛のロークです。この愛は感情ではなく、 他の人の幸福を積極的に求めることです。またここには、あなた方の心を強め、清く、責められるところのないものとしてくださいますようにと書かれていますが、お互いに対する彼らの愛の望ましい結末は、彼らが聖なる性質を獲得することです。もしあなたがクリスチャンであることのゆえに法廷で裁判を受けるとしたら、あなたを有罪にする十分な証拠があるでしょうか。私たちはいつの日か主の御前に現れ、主は私たちの働きを裁かれます。このことはあなたを恐れさせるかもしれませんが、主は私たちの信者としての性質をも裁かれ、私たちが受ける報酬を決定されます。クリスチャンのあなたは、今日どのような人生を生きておられるでしょうか。またここには、私たちの主イエスが、ご自分のすべての生徒と共に再び来られる時とありますが、ほとんどの考え方は、この説が、キリストがこの地上にご自分の御国を設立させるために来られる時に、生徒たちが、キリストと一緒にやってくるということを示しているということで一致すると思います。でも同時に、この説は、主がご自分の御国を設立されるためにこの地上に来られる時までは、彼らに報酬をお与えになることはないということも示しているように見えます。それでも私たちの多くは、信者たちがその時の前に、キリストの裁きの座の前に立つことになると信じているのです。つまり私たちが信じているのは次のようなことです。主が教会をこの世から取り去られるとき、大患難時代が始まる。そして大患難時代の終わりに、主はご自分の御国を設立するために来られるというわけです。そこで当然、質問が出てきます。主は私たちを、いつ私たちの父なる神の御前で、清く責められるところのないものとしてくださるのでしょうか。それは主が教会をこの世から取り去られる時でしょうか。あるいは主がこの地上にご自分の御国を設立されるために来られる時でしょうか。答えは、私たちの主イエスが、ご自分のすべての生徒と共に再び来られる時という言い回しの理解にかかっています。来ることとか、現れることを示すいくつか違うギリシャ語の言葉がありますが、そのような言葉の第一のものはエピファネイアという言葉で、権限という意味があります。キリストの最初の来臨は権限でした。そこには、何かを通して光り輝くという意味合いがあります。近定訳は現れという言葉を使っています。テトス2章の11節にはこのように書かれています。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ。2000年以上前に主イエスは自らベツレヘムに小さな赤ん坊として来られました。それは主が何かを通して光り輝いたという状況であり、主の権限、つまり現れでした。この言葉は、主の最初の来臨、あるいはこの世から教会を取り去られるために来られること、また、ご自分の御国を建てるために来られることに使うことができます。この三つとも、突破する、何かを通して光り輝く、そして実際に主イエスがそこにおられるということを意味しています。第二のギリシャ語の言葉はアポカルプシスという言葉で、啓示あるいは覆いを取るという意味があります。実際にこれは目次録に付けられている名前でもあります。主の最初の来臨は覆いを取ることとは言えません。なぜなら実際、主がベツレヘムでお生まれになったとき、主のご栄光は人間の肉体によって覆い隠されていたからです。それは旧約聖書の幕屋の中で、大祭司だけが入ることを許されていた至聖所の中にあったシェキナの栄光のようでした。 そこには至聖所を幕屋の他の部分と隔てていた幕がありました。主イエスが最初にこの地上におられた時、主の御栄光は示されませんでした。人間の肉に覆われていたのです。主がもう一度来られる時には、主の御栄光は輝き出ます。ですからこの言葉は主の再臨のことを指す言葉なのです。第三のギリシャ語の言葉はパロシアという言葉です。この言葉は文字通りにはそこにいること、あるいは何々の傍らにいるという意味があります。一般的にこの言葉は来臨、来ることと訳されますが、実際にはそこにいることという意味です。今日来ることという言葉はそれと同じように使われています。近定訳ではパロシアという言葉は時にはそこにいることと訳され、時には来ることとも訳されています。フィリピ2章の12節には、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。第一テサロニケ人への手紙2章の19節においても、今考えているこの説と同じようにパロシアは来ることと訳されています。第一テサロニケ2章の19節、私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。ですから私たちの主イエスが来られるときとは、信者たちが主イエスと共にいることになる主と空中でお会いする瞬間のことを指しているのです。主は私たちを栄光のふるさとへと連れて行ってくださいます。それは主が私たちのために準備してくださった場所です。ですからこの来られる時、パロシアは主がご自分の生徒たちと共にご自分の御国を設立されるために来られる時のことではなく、私たちが父なる神様の御前に立つその時のことを指しているのです。第一テサロニケ2章の19節にも同じことが書かれています。私たちが主イエスの御前に入っていくとき、そのときに私たちは私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものにしていただくことができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はテモテの報告というテーマで、第一テサロニケ人への手紙3章3節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。